主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは群衆に神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。しかし私たちはこんな人だと離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。キリストに賛美。今日の、祝日はキリストの聖体イエス様の本からだですね。私たちはそれを、今はミサに預かるごとにこのご聖体を、いただいているわけですが、やはり私たちはその恵みの、大きさというか大事さというかですね、それをしっかりまた意識したいというふうに思います。実際聖書の中では食べるっていうことは実はかなり人間の救いと、深い関係がこうあることで、しばしばこの食べるということが旧約聖書から新約聖書に至るまで、語られてますね。一番最初創世記の、3章のところではアダムとエバがですね、食べるなと言われた善悪を知る木の実を食べるところから実は人間の堕落がこう始まってですね、こう食べてはいけないものを食べるっていうところから、人類の歴史が、実はスタートしているということですね。そして、この新約の最後の、黙示録の最後の近くでもやっぱり宴会をして食べると、救われた人々がですね、神様の恵みを分かち合って食べるというシーンが、最後のことに出てきてですね、何を食べるのかで、そして何を食べないのかっていうことも実は救いに深く関係しているということなんですね。旧約聖書の、レビ記を読むと、その清い食べ物と清くない食べ物の話が出てきてですね、食べていいものと食べた悪いものがリストがあってですね、魚だったら鱗のついてる魚は食べていいけど、イカとかタコとかダメっていうですね、ウニもダメなんですけど、あるいはこのお肉だったら豚肉はダメと、で牛とか羊はいいとかですね、食べていいものと悪いものがやたらずっと書いてあるんですけど、それを読むと、ちょっと私たち日本人からしたらちょっと滑稽な気持ちもしますが、でも実際皆さんは、あるいは私たちの今の社会でも食べていいものと悪いものは歴然としてあるわけですよね。それは主に健康ということに関してですね、あんまりお菓子食べ過ぎたら、小さな子供が食べ過ぎたらこれダメなわけですけど、で野菜をもっと食べなさいとかですね、あるいはこれをダメとか、お酒飲み過ぎたらダメとか、今でもですね、やっぱりちゃんと、食べていいものと食べて悪いものと、あるいは食べ過ぎたらダメなものとかですね、いろいろ、ネット引いたらそんなリストもいくらでもですね、出てきて、それを忠実に実践されている方々もおられることだと思います。実際のところ私たちの体の健康のことを考えても、やっぱ何を食べて何を食べないのかっていうことは健康を維持するために非常に重要なことですけども、でもやはりイエス様のご聖体に関わることは まあ、体の健康のために食べているというよりは、私たちの、まあ、魂の救いのためにこのご聖体をいただいているということで、もっと大事な私たちの、まあ、いわば本当の栄養というかですね、そういうものに当たるというふうに思うんですよね。たまたまちょっと遠藤周作の小説なんかをちょっと、まあ、読み返したりしてるんですけど、まあ、深い川という、まあ、晩年の名作があって、まあ、私自身は遠藤周作の小説で深い川が一番好きなんですけど、まあ、いろんな話が、いろんなテーマが語られてるんですが、そのうちの一つは磯辺というですね、まあ、一人の主人公のお話も、まあ、何人かの話がいろいろ重なって出てくるんですが、磯辺という人はですね、まあ、初老の男性なんですけども、奥さんをこう病気で亡くしてしまう、癌で亡くしてしまうという話なんですね。でその亡くした後に、まあ、奥さんがこの生まれ変わるということを信じて、まあ、生まれ変わりのこの彼女を探すっていうことが出てくるんですけども、まあ、それをしながら磯部はこう自分の人生をこう回想してですね、生活と人生というのは全く違うもんだということを悟るんですね。生活と人生、まあ、それは結局遠藤周作のまあ考え方だと思うんですけど、で磯部が自分の人生を振り返ってですね、自分の生活の上ではたくさんの人に出会って、まあ、仕事とかなんとかですね出会ったけれども、結局その人との関わりはまあ別に特に重要ということでもない、そして自分の人生で本当の意味で関わりがあった人はたった2人だけだと、それは自分の母親と、まあ、奥さんだというんですよね。その2人とだけ人生の中で関わった人だと。でも奥さんが亡くなってからそれに気づく、奥さんが生きてる間はそれに気づかないんですけども、まあ、それでまあちょっとまあ寂しい中を彼は生きなきゃならないんですけれども、でも生活と人生を分けるっていうのは確かにそうかもしれない。まあ皆さんの生活の中で、あるいは人生の中で生活と人生を分けて考えた時に、さっき言った何を食べるか食べないか、あるいは健康にいいことをするかしないかっていうのは生活に関係することですけど、では自分の人生にとって、まあ、本当の栄養っていうかですね、養いは一体何だったのか、あるいは今何なのかっていうことをやっぱり問いかけてみてもいいかなと思うんですね。でこの後に私たちは生体配慮をしますけれども、生体配慮をいただく意味は多分生活を豊かにするとかあんま関係ないっていうかですね、まあ、実際はただの小麦粉っていうか、その素材的には別に栄養価が高いわけでも何でもないですけど、でも実際それは私たちの人生の糧だということですよね。で私たちが本当に自分の人生を豊かにしている糧は一体何なのかと考えたら、まあ、多分2つぐらいかなと思うんですけどね。1つは人との本当の交わりっていうか関わりっていうかですね、僕の人にとってはそれは家族との関わり、あるいはものすごく親しい友人や、まあ、教会の仲間との関わりもその入るかもしれない。やっぱり人生で不可欠なのは人格的な交わりっていうか、本当に人と助け合うっていうか愛し合うというかですね、そのような関係の中で私たちの人生がまあ彩られるってことはあるでしょう。だから自分の人生に本当に関わりのある人は一体誰なのかっていうことを、まあ、問いかけてみてもいいかもしれない。そしてやっぱり人生を生きるんで大事なのは生き方ですよね。何を大事にしてどういうことを自分の人生の目標として価値として生きているのかどうなのか、でそれをしない限り自分の人生に生きがいとかやりがいとかってことはやっぱり生まれてこないと思うんですね。だからこそ私たちはご聖体をいただくっていうのはやっぱ単なる物理的な話じゃやっぱないんじゃないかと思うんですよね。ご聖体をいただくってことは私たちの人生を豊かにするためとしたら、ご聖体をいただくってことはイエス様とのですね、神との親しい交わりが自分の中にどうあるのかっていうかですね、イエス様という方の存在が自分の人生にどういう影響を与えてて どう関わっているのかっていうですね、まあ、それが結局問われてくる。そしてイエス様の教えてる教えを自分の人生の中でどう実現しているのか、生きているのかっていうことがやっぱり本当に大事なことじゃないかと思うんですね。つまり私たちは人生が、自分の人生を本当にこう形作り養ってくださる神様と深い交わりの中で私たちの人生があるかどうかで、その栄養をご生体から、ご生体物理的な意味だけじゃなくてですね、御言葉から、イエス様の生き方から私たちが、まあ、組みつつ、それをいただきつつ生きているかどうかということですね。まあ、個人的に言ったら、イエス様なしにやっぱり、まあ、特に私神父だからそうですけど、イエス様なしに僕の人生は何にもないと思いますね。実際のところイエス様があっての人生で、イエス様があっての仕事、イエス様があっての生活をして、まあ、毎日養われつつ、あるいはその恵みを受けて、その恵みで、まあ、何か自分の奉仕をしたり仕事をしたりするから、やっぱ何か自分の人生に意味があると、生きがいがあるというふうに、まあ、言えると思うんですけども、まあ、今日も皆さん一人一人、まあ、信者の方はご接待いただくと思うんですが、やっぱり自分の人生を本当に生きていく糧としてイエス様をいただきましょう。でイエス様の生き方を生きていく。でイエス様の恵みをいただいて、まあ、家族や周りの人、仕事場でこの愛を、思いやりを持って生きていく、まあ、その中で私たちの人生が少しずつ形作られるというか、この彩られていくと思いますね。まあ、この深い川の磯部っていう人は、まあ、本当に残念だ、奥さんが亡くなってから初めて自分の人生にとって大事だってことに、亡くなってから気づくっていうですね。で、まあ、彼は別に無神論者として描かれているので、それ以上のことが全く何にもない人生なんですよね。まあ、それはちょっと、まあ、悲劇的な人生と言えるかもしれない。で、私たちの人生にはイエス様がいて、イエス様とつながりで恵みをいただいている、もっと充実した生きがいのある人生を私たちには与えられていると思います。その神様と共に歩む豊かな人生を、まあ、イエス様の糧をいただくことによって生きていけるようにですね、神様に恵みと力を願いたいと思います。